皆さんこんにちは。トレイルランナーズの松永博明です。トレイルランナーズ松永博明のフリートークへようこそ。今日はですね、2023年1月21日8時31分12秒朝だね。はい、竹下昇さん、まあ、かっこペンネームかって書いて、僕はね、してるけど、はい、多分本名でしょう。竹下昇さん、はい、から、メッセージいただきました。パチパチパチパチパチ。ちなみに、今日はですね、2023年2月7日ということで、まあ、1ヶ月経ってないよね。はい。はい、ということで、今は、ですから、まあ、1ヶ月から、まあ、長くて2ヶ月ぐらいね。はい、程度、質問にお答えするまでお時間いただいてますけれども、それをあらかじめご了承の上ね、皆さん、はい、質問いただければと思いまして、まあ今チャンスだね。はい、質問ペース早いですから、お答えするペース早いんで、はい、早く答えてほしいなっていう方は、今のうちに早めに、質問をいただければなと思います。ちなみに質問はですね、このポッドキャストの表紙にございます。質問フォーム。はい、Google の質問フォームに入れておりますんで、リンクされてますから、ぜひともそちらから気軽に、質問いただければなと思います。ちなみにペンネーム、ラジオネーム、ポッドキャストのネーム、何でも結構ですかね。恥ずかしがることありませんので、気軽に。はい、竹下昇さんは、はい、竹下でございますって言ってくれてるし、はい、本名で、やってくださってますけど。まあ僕まだお会いしたことないけどね、竹下さんには実際ね。はい。まあそう、だからね、会って、そう、たとえここで名前を出したところで、結局どこの誰だかは、どこの誰だか、っていうか誰だかは名前はわかるかもしんないけど、かといって別にさ、聞いてる皆さんね、リスナーの皆さんに対して、私ですって言ってるわけじゃない。まあ映像も出てるわけじゃないし、顔も出てるわけじゃないし、ね、ですから、まあ、気軽に、はい、質問いただければ。ですから、本名だろうが、ラジオネームだろうが、何でも結構ですから。はい、質問いただければな、と思います。はい、それでは早速質問内容、行ってみたいと思います。質問内容です。松永さん、ご無沙汰しております。ご無沙汰しすぎたかもしれません。竹下でございます。パサパサの回、非常に楽しく、拝聴させていただきました。豪華なゲスト陣と現場の臨場感あふれる空気感があり、通常の質問回とは一味違った内容が新鮮でございました。話は変わりまして、本題の質問の件になりますが、松永さんご自身が経験されているか承知しておらず恐縮ばかりではありますが、長期にわたる故障との向き合い方に関して松永さんご自身の考えをお伺いできたらと思います。私自身のことで恐縮ばかりでございますが、現在、腰椎ヘルニアの影響からほぼ走ることはできなくなり、通常生活ですら困難な日々が続いております。ことのきっかけは、去年の秋口に持病のぎっくり腰をごまかしごまかし生活ランニングを続けておりました。1ヶ月ぐらいしてヘルニアに発展、ヘルニア自体は一昨年に軽めの腰椎ヘルニアの症状あり、人生2度目座骨神経痛で右足の感覚がおかしくなり、1キロ程度の距離を歩くのも20分以上かかり、10分程度活動すると1時間程度は横にならないと痛みが回復せず、ほぼ寝たきりの状態で1ヶ月を過ごしておりました。またその寝たきりの時期に首を寝違え、なんとかヘルニア気味になり、左肩から左腕にかけて軽い違和感が続いております。現在はクオリティオブライフは 80% は戻ってきた感じではありますが、くしゃみや咳、寝返りなど腰に負担がかかるようなことには注意が必要であるのと、30分程度座り続けると腰に違和感が出てくるので、こまめな起立やストレッチ。もちろんこんな状態ではありますので、ランニングや筋トレは無理ですので、ウォーキングを1時間程度するくらいの運動しかできず、寝たきりの際には体重は減少していたのですが、最近は5キロくらいオーバーしております。つらつらと私の故障の内容ばかり書き連ねてしまい、病院の問診のような内容になってしまいましたが、松永さんの故障時に注意すること、実施されていること、考え方などご意見を拝聴できたらと思い、筆を久しぶりに取らせていただきました。お忙しい中、毎度のように、 極極個人的な、ごくごく個人的な内容になり恐縮ですが、よろしくお願いいたします。竹下登るということで、読み切りましたよ、竹下さん。はい。思いをね、綴っていただきまして、本当にありがとう。これ今さ、その質問内容喋り切るだけでもう、どんぐらい、今2分ぐらいかかったかな。2、3分かかった気がするけども。はい。いや、でもね、これ、まあ、こういう方いらっしゃると思います。このリスナーの中にいらっしゃるかどうかはまた別だけれども、でも、一般的にはこういうことはあるよね。そう。だから、まあ、そういう意味ではね、非常に、はい、ごくごく個人的なっていうことを、前置きで言ってくださっておりますけれども、はい、いや、これ参考になる方いらっしゃると思いますから、はい。まあ、ちょっと何を言いたいかっていうと、こういったね、竹下さんみたいにね、ごくごく個人的な質問こそが他の誰かのためになるかもしれませんし、それ。で、その話の発展の方向性によっては、いや、そういう、ああ、そうだった、そうなんですね、とかね、なんかまあ、要は、別にその質問に答えるだけが僕のね、皆さん聞いていただいて分かってると思いますが、話脱線しまくってるし、はい。いろんなことに話を及んでますんで、まあそういう意味ではね、個人的な質問大歓迎ですから、僕が話せるきっかけだったら何だっていいんだよね、みたいなね。まあそういう言い方あれだけども。そう、だから、はい。ですのでね、僕がこの、話のきっかけになるような、なるようなって、ことは考えなくてもいいんですけども、とにかくね、個人的な質問全然大歓迎ですから、はい。質問、はい。気軽に、このね、はい、ポッドキャストの表紙にございます質問フォームから、いただければなと思います。そうですね。はい。ですので、まあ本当に。あ、でね、この番組はね、はい、皆さんとのこのコミュニケーションで成り立ってますんで、はい。ぜひね、はい。誰かを助けると思わなくても結構ですけど、僕を助けることになりますから、はい。この番組は皆さんとのコミュニケーションで成り立ってますんで、ぜひともね、気軽に質問いただければなと思います。さあ、それでは質問にお答えしていきましょう。はい。じゃあ、改めまして、質問内容です。松田さん、ご無沙汰しております。ご無沙汰しすぎたかもしれません。竹下でございます。で、ありがとうございます。そんなにご無沙汰でもなかったかもしれないけど、まあ、遡れば、前回いつだったかね。そうだな、いつだったんだろうさ。ここだ、竹下さん。はい。でも、あれか、確か2022年、前回2月か。ね、質問いただいたのもね。ですから、まあそういう意味じゃ結構、はい、結構時間経ったかもしれません。まあでも理由はわかりましたよ。はい、竹下でございました。パサパサの回、非常に楽しく拝聴させていただきました。ありがとうございます。豪華なゲスト陣とって。まあそうね、僕も誰がいるかって、一回一回説明したんで、はい、全部聞いていただいてありがとうございます。現場の臨場感あふれる空気感がある。いやー、そう言ってもらえると、本当にね、本当に走りながら普通に、まあ、たまにね、何度ぐらい？まあ、45度あるかな？まあまあ、かなり急な斜面下りながら、しかも、走りながら、で、一回、なんかたまに携帯とか、これ携帯でね、はい、特に、こう、なんて言うんでしょう、録音する機器なんて、とてもあんな山奥、5日間で250キロ走る間に、はい。2万メートル進むような山道の中にとても持ってきませんから、携帯だけ持ってたんで、携帯でね、録音してたんですけど、まあ、マイクとかもつけずに、直で録音してたから、たまにこう、ポコって落としたりなんかしてね、落とした音も多分入った、カサッって言ったと思うんだけどね。はい。まあ、そういう臨場感が、まあ、伝わればいいなと思ってやらせていただいたんですけども、通常の質問の回とは一味違った内容が新鮮でございましたということで、はい。いや、そんな感想ありがとうございます。ちょっと嬉しいですよ。結構ね、勇気いったんだよね。やるかやらないかみたいな。でも、誰だったっけ？井原さんだよ。ポッドキャストやってる井原さんとも話して。いや、もう5日間もうぶっ通しでやっちゃいましょう。世界記録、ポッドキャストの世界記録目指したらどうですかみたいな話も。なんかあって、もうあったね、なんかしたんでね。まあみんなで楽しくちょっとさせていただきましたけれども。はい。まあもしよかったらね、はい、遡ってパサパサの回。5日間で、はい、Day 1、Day 2、Day 3、Day 4、Day 5ってね、はい、収録した回ございますんで、年末かな？昨年末に、はい、公開してますんで、もしよかったら皆さん、はい、聞いていただければと思いますけども、はい、話は変わりまして、 本題の質問の件になりますが、松永さんご自身が経験されているか承知しておらず恐縮ばかりではございますが、長期にわたる故障との向き合い方に関して松永さんご自身のお考えをお伺いできたらと思いますってことなんです。まあそうですね。長期にわたる故障。まあ最近はあんまないですけど、前、もう10年以上前ですけどね、そういう時、10年もっと前か。はい。なんか膝痛くてみたいな時とかね、ありましたよ。まあ確かにね。うん。でも、やっぱあれだよね。まあそれも長期って言って、どれぐらいが長期かわかんないけど、まあでも故障した時に、まあ僕が大事にしてたのは、まず誰に相談するかっすよね。そう、そう、しっかり本当に信頼できる人に相談しないと、言ったら、まあ、一言で言うと時間を無駄にしてるかもしれない。で、それを無駄にすると、どんどん筋力落ちたり、まあ、筋力だけじゃなくて体のバランスも崩れるんで、まあ、そういう意味ではね、本当に、この人に相談して大丈夫だっていう人をしっかりまず見つけることがすごい大事なことだと思いますね。これ結構真面目な話、いきなり単刀直入に直球でいくけど。まあ、そう、さもなければ今言ったように、本当にね、いや、あの人のこと信じてこうしたのに、いや、実はそれ間違ってたみたいなこととか、あとはあなたには合わないとか、私には合わないとか、私には合うけどあなたには合わないとか、いろいろあるんでね。そう、だからみんな違うんですよ。例えば、ぎっくり腰なんか僕、あんまりあれだけど、ね、僕はお医者さんじゃないんで、あんまそういう言い方するとあれですけど、僕の場合、いや、これ言っていいのかな、まあ微妙なところだよね。ちょっと僕がどうするかだけですよ。何度も言うんで、僕はお医者さんじゃないんで、診断もできないし、なんで、あらかじめご了承の上聞いていただければと思いますけど、僕の場合は、寝てても治らない。寝てても体のバランスどんどん崩れて筋力も落ちるんで調子どんどん悪くなるんで、もう腹筋しまくってそのまま体温めた後そのまま走り行くみたいな。痛いながらも走りに行くっていうか、まあまあ痛いながらも走りに行くっていうか、腹筋して、ね、そうすると体温まってくるんで体動けるようになるんで、それで、それを何日も、まあ1週間もやんないか、3日もすればもうだいぶ、もう、まあ、もう元戻ってきて。まあ、だからよく、よ、よ、要するにみんな違うってことなんですよね。そう。でもそれは僕は本当に信頼できる方に相談をして、まあ、それは時の首相を見ていたような方で、まあ、ここで言ってどうなんだろう。まあ、これその人を紹介することになっちゃうけど、まあ、ちょっとそれはまたちょっと今この瞬間に紹介するかどうかちょっと置いておいて、まあ、その方に、僕は、しっかりとこう、まあ、相談をして、そうしたところ、その方から僕は言われたのは、あなたは、寝てても治りません。もっと自分の体をよく知りなさいって言われて。はい。あなたは、そう、だから寝てれば寝てるほど調子悪くなるからねって。はい。で、だからもう、わかりました、つって、だからもう僕はすぐ腹筋をして、はい、背筋もガンガンして、うん。それで、体温めて、その温まってる状態のまま、靴紐結ぶのも大変だけども、ちょっと、こう、うえって言いながら、なんだ、工夫して靴紐結んで、バーって走り行って、最初走ってる時まだ違和感あるんだけど、だんだん体温まってくる、体動いてきて、はい。で、そのまま走り続けるんですけど。でも僕はそうやって直すしかないんですよ。そう。で、僕の場合逆に、もし万が一ですよ、一般的なお医者さんに見てもらったとして、そして、その人の、いや、もう安静で、運動禁物です。絶対、みたいな風に言われて、そのままそうしたら、僕の場合大変なことになるんで、ね、全部の、バランスが崩れてくるから、まあ、僕が信頼している方に言われたのは、あなたは、走り続けてなかったらどんどん体おかしくて、まあ、バランス崩しますから、みたいなことを言われているんで、はい、余計調子悪くなるわけなんですよ。そう、休めば休むほどね。だから、まあ、それは、でもさ、みんな違うわけじゃないですよ。僕は僕の体がこういう体だからそうなだけで、普通そんなことじゃないかもしれないし。で、あれだよね、なんかさ、例えばですけど、なんかの健康診断みたいな時に、いろんなこと言ってくる人いるじゃないですか。なんか相談員みたいな人が。それ、大体当てはまんないからね。 もうあなた何言ってんですか私に、みたいな、という言い方あれだけど、なんかさ、全然僕の、こう、なんていうの、生活習慣とか、どういうトレーニングしてるかとか、その筋力の筋トレのこととか、で、トレーニングの内容とか、全然知らずに、まあ、パンパンパンパン言ってくるわけじゃないですか。でも、それね、一般的なことであって、でも、もうこれ聞いてる人もみんなそうかもしれないけど、一般的じゃないでしょ、みたいなさ。多分、全人口の、2割、まあ、下手したら2%みたいな人も聞いてるわけじゃないですか。ね。で、だから、一般的にはそうかもしんないけど、みたいなさ。例えば塩分がとかさ、例えばね、なんか、まあ、そういうことですよ。水の飲み方がとかさ。ね、睡眠時間がとかさ。一般的には睡眠時間これで十分かもしんないけど、超ハードにしてる人たちがその睡眠時間で足りるかとかさ。食事の量とかね。はい。僕、1合、米、毎食1合食べますけど、でも、それが僕に、ね、例えば健康診断で僕は米いつも1合食べてますって言ったらさ、いや、それは多すぎですねって言われるかもしんないじゃないですか。ね？でも、それはさ、僕のトレーニングの量とか、この通常、ね、朝何時に起きて、どんなトレーニングして、どんな日々送ってるかっていうのを知らないから、そうやって言ってるだけで。だから、なんだろうな。まあ、相談してる方がどういう方なのか。まあ、相談する人は本当に大事だと思いますよ。そう、だから、そう、そういう意味ではちゃんと理解のあるっていうか、そう、にしておかないと本当にね、どんどんどんどん崩れていっちゃうんじゃないかなと思うんでね。まあ、ちょっとなんか、そう、まずそこですね。僕の場合。だから僕が大事にしてるのは、誰にちゃんと相談するか。で、その人が本当に正しいのかっていうことをちゃんと見極めること。はい。で、あとは、ここまでは今技術的なことっすよね。技術的なことっていうのは、いかに回復させるか。うん。だからやっぱり、よくね、サッカーの選手なんかもみんなそうだし、スキーの選手もみんなそうだけど、なんか故障した時みんな、同じような故障経験のある人に相談して、誰に、どういう、お医者さんにとかさ、みんな結構聞いて回りますよね。そう、それは多分ね、すごい正しいと思う。要は一般的なお医者さんに聞いても意味ないからね。意味ないからねって今言い切っちゃったけども。で、意味ないと可能性ありますよ。そう。だから、要は分かんないわけですよ。うん。そう。その競技のことも分かんないし、筋肉についても分かんないし、そう。病気を見てくれるかもしれないけど、体を見てくれるわけじゃないかもしれないし、心がどういう我々のね、こう思考、回路で、ね、そのスポーツが、その人にとってどれぐらいの重要さでっていうのが分かってなかったらさ、まあ、なんか、なんて言うんでしょう。病気は見て患者は見ずみたいになっちゃうと思うんですよね。そう。だから そう、だからまあ、その辺はすごい大事だと思う。まあ、で、それは、でも僕は竹下さんにね、まあ、本当は、そうだなぁ。まあ、竹下さんに僕はあの人を紹介したいけれども、でも竹下さん住んでるとこ確かなんか関東だった気がするから、ちょっと、まあ、それはまた、別の話になっちゃう。まあ、僕でこれね、なんだ、ポッドキャストのところに、いや、この人にし、みたいな電話番号とかね、名前とか載せてっていうのも、またちょっと違うんで、まあ、それはともかくとして。まあでもそういうね、誰が本当に、なんていうの、信頼できる方を、まあ、紹介していただくのが多分いいかなと思いますし。で、まあ、それはそれで置いておいて、いかにね、それは竹下さんが、そういう方には、たどり着くか、またそれは竹下さん次第だし、そう。で、あとはですね、それはそれとして、もう一つ大事なこと、これは今フィジカルのことですよ。いかに、直接的に体を治していくかっていうところですけれども。で、それとは別に、もう一つ大事なことって、故障って、まあ、故障っていうか、まあ、要は、健康、まあ、走れない日々っていうのは、まあ、僕が考えることとしてはですね、なんていうかな、要は、まあ、故障が例えばね、ちょっと話が若干それながらまた戻ってくるけども、故障が多い方って僕が思うに これ竹下さんに言ってるわけじゃないですよ。故障が多い人ね、しょっちゅう故障してる人いるじゃないですか。僕はその人には僕からの観点からすれば、まあ、もう走りたくなかったり、もう休みたいんじゃないかなって。 そう、潜在意識というか、体も疲れすぎててとか。そういうのがあるんじゃないか。だから、まあ、故障するっていうか。でも、もう毎日走りたくて、毎日ハッピーで、毎日健康でね、なんていうの、もう走りたくてたまんないんですよっていう方って、要は走るのが大好きでって。そういう方は、まあ、走り続けられると思うんですよ。意味わかるかな。要は、走りたくないから故障する。で、走りたい人は故障しないみたいな。そう、だから走りたいっていう気持ちを常に持ち続けるのはすごい、走りたいっていう気持ちとか、走れることに感謝する気持ちとか、健康な体に感謝する気持ちとか、もう走れること自体に価値があるっていうことに、をしっかりとこうか、まあ、感じながら、感情的にというか、そういうフィーリングというか、で、それをちゃんと体からも感じながら、そういう、感覚を持ちながら、日々生きていれば、多分、故障っていうのは減ってくるだろうし、まあそもそも故障する原因として僕はね、多分ただ単に体が休みたかったり、もう心が休みたかったりだと思うんですよ。基本的にはね。もう、だって故障するっていうのは要は走りたくないわけだから。っていうか、どっかがね、どっかの部分がですよ。そう、だから、そこを、要は走る喜びっていうのを常に感じるような工夫をするというか、まあそういうことをしっかり感じるというか、そう、要はそれは初心ってことですけどね。なぜ走るのか、何のために走るのか、そして、なおかつ言えば、どんな人生を歩みたいのか、それがしっかりとしていれば、故障っていうのはやっぱ減ってくるんじゃないかなって思うんですよね。うん、それが僕は初心だと思うんで。ただ単にもう外で走って気持ちいいじゃん、みたいな。ね、それをしっかりと常にこう感じて、フレッシュに、そういうマインドでいるというか、そういう精神状態でいることができれば、故障自体はまあ、向こうから去っていくというか、まあ、だって故障する意味ないからね。そう。で、それでなんでこんな話したかっていうと、要は故障っていうのは僕はね、何かっていうと、走れることに対する喜びを再確認する時間というか、うん、もっと言えば健康に対してのこう価値、健康はいかに大事かっていうことの気づきの機会みたいな。うん。そういうふうに僕は考えてるんですよね。だから、故障するっていうことは、故障した時っていうのはさ、やっぱりさ、天井を見て、ね、寝転がって天井見てたらさ、いやーもう、ただただ外行きたいとか、ただただ走れればもういいのにって思う、多分そういう感情が出てくると思うんですよ。ね。ってことは、すなわち、走れてた日々って、それ自体が価値あったんだな。いやー、あれってすごいことって思えてくればですよ。ね。そうすれば、いざ走れるようになったら、もう喜び。ね。健康であることって、ああ、こんなに、うわーっと走れるって気持ちいいなーって。早いとか遅いとか関係なく、長いとか短いとかも関係なく、ただ単に外行ってこう走れるってほんと素敵なことで、気持ちよくて、で、それ自体が価値があるんだなって 思えると思うんですよ。うん、それを、まあ気づかせてくれる機会、再確認させてくれる機会だと思うんですよね。そう。ですから、まあそういう心持ちというか、まあそれを、もう思い出す時間 で、逆に常にそれを感じることができてれば、多分故障っていうのはまあ、なくなっていくんだろうし、そのうち実際ね、そういう体へのメッセージというか、体に対して、いや、もう私はわかりましたよ。もういかに走れるって素晴らしいことなのか、その健康であることの、価値であったり、その走れる喜びっていうのはもう本当に分かりましたっていう風な体に対して答えというかメッセージを送り続けていれば、おそらくね、どんなそういうのも、いずれというか、早かれ遅かれというか、消えてしっかりと治っていく。なぜならね、健康 普通は健康だからね。そう、普通は痛みなくて健康なんですよ。どういうことかっていうと、だってね、痛みってのは、なんだろうな、イレギュラーというか、アブノーマルというか、非常時ですよ。言ったら、通常はそうない、ね、痛みって、だって体ってすぐ、だって治すようにできてるんだから。そう、細胞分裂で、どんどんどんどんこう、新しくしてとか、 ね、ちゃんと健康になるように、体ってできてるんでね。そう、だからほっとけば本来体すぐ治るはずなんですよ。だから、その治りが遅いとか治らないっていうのは、なんかそのブレーキがかかってるんだと思うんですよね。ストレスね。感情的なというか、出来事的なというか、そういうストレスで胃に穴が開くぐらいですから、ね、やっぱ考え方でも胃にも穴開くし、考え方で言ったら、こういう本当は治るべきものも治らなくなったり、やっぱすると思うんですよ。だから、その辺をしっかりちょっと見つめ直すっていうのがすごい大事なんじゃないかな。で、こういう何か故障が起こった時の、その時どんなことを考えてたかとか、それってすごい大事なことだと思う。それまでに、じゃなく、それまでと違う何かが始まって、例えばどんなことを考えて何かきっかけが、それ自体、その感情的なこととか思考が原因となってる、直接の原因っていうか、結局直接なんだけどね。だって病は気からっていうんだから。なので何かあったと思うんですよね。だから、それを思い出していただくのがいいのかなって。そう。何かがあった。何か、特にこんなこと考えてたとか、こんなことがあったっていうね、どちらかというと感情的なこととかね。そういうことですよ。こんなことを考えてたんだよね、みたいな。そう。それをしっかりとちょっと思い出してですね、それを解決するのが、なんかいいんじゃないかなって。僕はそうしてます。僕はね、なんか怒った時に、ああ、その時は、ああ、こういうこと考えて、こういうこと。いやー、だから、こうなったんだなって。だって、原因不明の痛みみたいなのあるじゃん。ね、そういうのは、その時何をしてたか、どんな状況だったかしっかり思い出して、ああ、こういう状況でこんなこと考えて、こういうストレスがかかって、だからだな、みたいな。直接そこの部位に何かストレスがかかったわけじゃなくてね。そう、精神的なこととか生活的なところでね。まあですから、なんか無理するときやっぱそういうこと起こると思うんで、何かあったと思うんですよ、竹下さん。何かね、昨年の秋口なのか、それよりも一昨年に軽めのっていうのがあったと思うんで、ね、その時に何かあったと思うんですよ。あーって。それだよ、竹下さん。多分ね、それが原因だと思うね。なんかあったと思うのよね。何か、こう、生活を揺るがすというか、そう、感情的に不安定になるというか、それがね、多分、そう、それが、原因だと思うんで、そこをね、まず解決するっていうか、まあ、どういうふうに解決するかって、まあ、それに対する考え方を変えるのか、まあ、あとはもう、それはちゃんと終わったこととして、もう反省をして、で、今後はこうしますっていうふうに体にちゃんとメッセージを送るとか、そう。そうすればね、体ってしっかり治ってくると思うんですよ。だから、病気を見てもしょうがないとは言わないけど、それは多分今されてると思うんだよね。さあ、と、多分そう。だから、それは病院に行ったりしてされてると思うんで。まあ、ただね、なんて言うんでしょう。非常にこう、信頼できる方に相談した方がいいと思いますけど。まあ、でも、それはともかく、そう。なので、心の原因っていうか、イメージが、まず、世界を作っていくというか、ね、例えば新幹線、例えばリニアモーターカー、例えば飛行機、ね。何でもいいですけど、斬新なもの、IPA、な、IP、IP 細胞だっけ。ね、ああいうのとかも、誰かの頭にまずイメージが浮かんで、そしてそれが現実化してるわけだからね。だから、何か、イメージの中でまず原因があると思うんですよ。それが結果的な原因だから、目の前の出来事って、思考が原因となってるから、思考を直さないと目の前の結果は変わらないよ。目の前の結果の原因は思考の内容の何かだからね。そう。だから、そこを変えていく。要は考え方変えるってことですよね。それが、一番直接的。だから結果を変えようとしたって変わらないからね。もう出ちゃってるんだからさ。そこをいじったってしょうがないんで、その原因となるとこは思考だからね。 意味わかるでしょ。思考がその原因とか結果を生んで、それが目の前に現れてるんで、目の前に現れてる結果を変えようとしても意味ないから。そう、だから原因を突き止めましょう。原因を。うん、そうすればね、はい、そう、もう病院の問診みたいな内容になってしまいましたかって、すごい細かく書いてくださいましたけど、これ多分ね、そう、今出てるのはこれ全部結果だからね。目の前に出てる結果、でもその原因があるから、思考のどっかに。だからそれをぜひね、追求して、はい。いやー、早く竹下さん、新潟にも遊びに来てよ。はい、とも思いますしね、日本全国僕らいろんな大会してますんで、そこでね、また健康な竹下さんと、笑顔で楽しく、ね、人生満喫してる竹下さんとお会いできるの楽しみにしてますから。はい。ね、またお便りいただければと思います。はい。ということで、まあ、今日はね、はい。竹下登さんから はい、多分本名、ね、お便りいただきましたけれども、はい。最初にね、お話しさせていただきましたけれども、こんなね、個人的な質問してもいいのかななんて思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけども。はい。このね、竹下さんのこの質問。ね、僕が最初に質問内容読むのに3分くらいかかったと思うけど。はい。その熱い内容が、いやー、その個人的な質問から僕が発展してね、いろんな話になるわけじゃないですか。ですからね、あー、それ聞きたかった。いやー、そうなんですかみたいなね。はい。ですから、まあ、直接的にね、お答えはしてるんですけども、間接的にいろんなお話できますんでね、その個人的な質問こそが他の誰かのためになる可能性ってやっぱありますから、そして何よりも僕、松永弘明のためになりますし、この番組の皆様とのね、僕のコミュニケーションで生きてますんで、ぜひとも気軽に、質問いただければなと思います。またね、ちょっと1ヶ月、からまあ、長くて2ヶ月程度、はい、質問をお答えするのはお時間いただいてますんで、あらかじめそこをご了承の上、早めに、はい、質問いただければと思います。はい、またね、ペンネーム、ラジオネーム、ポッドキャストネーム、何でも結構ですのでね。はい、ですから、まあ、そんな、なんていうのは恥ずかしがることはありませんので、まあ、気軽に、質問を、このポッドキャストの表紙に、送っていただければな、と思います。ちなみに、トレイルランナーズでは、人生変わりましたのきっかけ作りということで、はい、まあ、僕自身ね、はい。僕自身はもう僕自身が自分がね、最高の自分を表現すること、それ自体が、はい。この世の中のためになるというか、この世の中にできる唯一の、はい、貢献だと思ってます。なぜなら僕が世界の一部だから。僕が少しでも良くなればね、世界は少しだけ良くなるってことですから。ですからもう僕ができることなんて僕をコントロールすることだけですからね。はい。僕は僕を良くする。もうそれに集中して、まあ、世の中生きてますんで。まあね、そんな方が増えれば、要は幸せな方が増えればですね、僕はね、より平和な、まあ、お互いを受け入れたり、認めたりできるような、寛大な心を持って、いや、いいんじゃないの、そういうのもっていうようなね、はい。そういう世の中になっていくと思うんですよ。まあ、それが僕は世界平和というか、平和な社会に、より住みよい、この社会というか、ね、この世界の実現につながると思いますんで、はい。まあ、ぜひとも皆さん、はい。より素晴らしい、自分らしい、そして最高の自分を表現していっていただければと思います。まあ、そのきっかけ作りとしてですね、トレイルランナーズでは、はい。まあ、たくさん、ね、年間、まあ、全国7、8箇所、はい。年間15大会ほどね、開催しております。現在募集中のイベントにつきましては、トレイルランナーズカップ大阪ミノ2023。はい。3月5日開催。締め切りは2月19日。はい。日曜日。あ、もう締め切ったのかな？はい。トレイルランナーズカップ奈良。はい。3月12日開催。2月24日。金曜日締め切り。トレイルランナーズカップ、みちのく森の湖畔公園、仙台ですね、宮城県。3月19日開催。3月3日、締め切り。トレイルランナーズカップ、越後丘陵公園。4月9日、新潟ですね、開催。3月24日、締め切り。ディープジャパンウルトラ100、オフィシャル思想キャンプ、ウィズ高橋和幸選手。4月29日、開催。4月14日、締め切り。トレイルランナーズカップ石川オクラ岳。5月7日、開催。締め切りは4月21日。 トレイルランナーズカップマイコスノーリゾート 30K、30キロですね。5月28日開催。これ初開催です。5月12日、締め切り。ディープジャパンウルトラ100オフィシャル思想キャンプ with ゲドミナス選手、世界チャンピオンですね。はい、ウルトラトレイルの世界チャンピオンと走れる貴重な機会。6月、10日、11日、土日開催。5月26日、締め切り。ディープジャパンウルトラ100、6月23から25日開催。100マイルと、50マイル。ですから160キロと80キロですね。3月3日、締め切り。トレイルランナーズカップ新潟、もう10回ぐらいやってましたね。7月9日開催、6月23日締め切り。そしてトレイルランナーズカップ櫛形 31K。 はい、これまで櫛形ウィンドトレイルとしてましたけれども、名前を変えて、リニューアルして、はい、7月23日開催、7月7日締め切りと、はい、なっておりますので、ぜひとも気楽にというか気軽に、はい、エントリー、いただければと思います。まあ、大阪、箕面は、もしかしたら募集締め切りかもしれませんが、奈良はこの日だけ、はい、この日だけは走れる世界遺産の若草山、となっておりますし、越後丘陵公園はね、はい、もう、カタクリが満開の中、もう紫の絨毯の中を、もう、春の喜びを感じながら走れるという、はい、そういう大会になっておりますんで、はい。まあ、石川大倉岳は、はい。今年ね、ちょっと新しく、若干コース、はい、普段と違うコースになっておりますけれども。はい。そして、マイコスノーリゾートは、はい。初開催となってますんで、ぜひともそちら、みんなチェックしていただければな、と思います。それでは今日も皆さんお聞きいただき、誠にありがとうございました。この番組は、名工伝説の提供でお送りいたしました。それでは今日も最高の一日をお過ごしください。それじゃあまたねー。